Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第190回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日はとても有名なショートショートをお届けします。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばたい。
今日は直子さんと二人でお届けします。直子さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日直子さんに読んでいただくお話はロボットが登場する小説ですけども、はいはい、直子さんが一つだけロボットを手に入れるとしたら、うん、どんなロボットが欲しいですか。
手に入れるロボットいろいろあるけど、
そうですよね、
一つですか。
いっぱい欲しいですよね、はい、
あのお手伝いしてくれるのとかいっぱい欲しいですけど、
はい、
現実的かもしれないけど、
はい、
犬を散歩させてくれるロボットかな。
めちゃめちゃ具体的ですね。
いやもう夏のこれからね、夏暑くなる時、
そうですよね、暑い時も寒い時もね、
はい、もう夏は朝早くの散歩と、はい、夕方遅くの散歩っていう、はい、割と散歩の時間限られちゃうし、
はい、
その時間って大体私自身も忙しいん
ですよね。お忙しい、はい、
だからその時には本当は犬が勝手に散歩して帰ってくる、それが理想なんですけど、でもロボットがいてくれて散歩させてくれて、世話してくれるとちょっと助かるかなと。
なるほど、すごく具体的で分かりやすいです。すいません、そんなこと考えもつきませんでした。
ちょっと現実的すぎてなんかもう仕事ないです
ね。どうなんでしょうね、もちろんねそういう役割 の、はいはい、あのロボットってできそうな気がするんですが、はい、ワンちゃんご自身が、ロボットに散歩させられるっていうのは、どんな風になりそうですか。
ああそうか、そこまでは考えてなかったですけど、そうですね、うん、まず2種類あると思います。
なるほど。
犬を、はい、あのロボットをどんどん引っ張って、はい、ロボットを置かないお構いなしで引っ張っていくワンちゃんと、
はい、
あとロボットを怖がって一歩も動けなくなる、
なるほど、
凍りつくワンちゃんと大きく分けて2つあるかなって
思いますけど。なるほど、はい、でもねやっぱりワンちゃんなんかはとってもお利口さんで、こう人間と心を通わす動物としての第一人者ですよね、はい、一番あの人間に忠実だと言われているロボ、はい、あのワンちゃんなので、
はい、
そのロボットとこう、ね、心が通わないだろうロボットとどういうふうに相対していくんだろうなって今すごくそれが気になったんですけど、意外と順応しそうですかね。
おしゃべりができればそのロボットが、
あ
の、まあ、ドラえもんじゃないですけど、おしゃべりができたら大丈夫かな。
あ、ロボットが会話ができる、コミュニケーションが取れるロボットであれば、
適度にワンちゃんを褒めて、
なるほど、
で、あの、
はいはいはい、
よくできたねとか言ってくれたり、
はいはい、
そうですね、あとは、うん、危険な時は待てって言ってくれたり、
なるほど、
信頼関係がね、
はい、
できる、あの絆を作れるロボットだったらいいですけど ね、
今ねそういうロボットも出てきてます、ということですけどね、で私がね一番気になるのは、ワンちゃんとかいう動物とか小さな子って大人にわからないことを察知する能力があると思うんですね、
であ
の具体的に言うと、こうワンちゃんとか動物のことを好きな大人とかをちゃんと見極めますよね、
はい、
で子供も自分のことを大事に思ってくれる大人とか、はい、こうあの体裁整えている大人とかをちゃんと見極めますよね、はい、大人よりもっと敏感ですよね、
はい、
でワンちゃんってそういう能力がこう長けているのではないのかなって思ったので、
よくご存知でいらっしゃる、あると思います。
なのでこれは機械だということも見極めるのではないのかなって思ったんですけど、それはどうですかね。
見極めますね。
あ、なるほど。ということはちょっと優位に立ったりする、なんかしらこれは機械だ、
機械だと、
ね、私が引っ張って言ってやらないといけないわと、
ああそうなるかもしれない。じゃあ犬がロボットを散歩させる、
どっちかとそうなるんじゃないですかね
そうか、まあ、どっちでもいいですけど、無事に散歩行ったんで無事に帰ってきてくれると思う。
あのロボットの方はそういう危険を察知する能力とかは備わっているので、ワンちゃんを守るということはできるかもしれませんよね。ただワンちゃんは私の方が偉いわよと、はい、いうことに
そうか
なるんじゃないのかなと、
なるほど、
一生思ったりもしましたけど、どうでしょうか
でもそうかもしれないです。もうすでに私のうちの犬は私より上ですから、ね、
それもいいですね。でもね、
はい、
あ、じゃあお家の中で一番優位でいらっしゃるのはご家族で言うと
夫かな。
あ、そうなんですね、ある字を。
犬目線ですよ。
なるほど。
目線です。私目線はまたちょっと違いますけど。
ね、それちょっと置いといて。はいはいはい。あ、ある字を立てる。ほら、空気読めますよね。
そうですね。
ね、ということはやっぱりロボットはちょっとこう怪、
はい、
になっちゃいますかね。
そうですね。
ね、でもそれでもね、お散歩できればワンちゃんはいいわけですからね。
はい。
なるほど。で、まあ一個だけだったらお散歩ですけど、他にはありますか？
他はね、あの。シザーハンズっていう映画、
好きでした。
あ、私も好きです。
あの、好きでした。そうですよね、
あのように
植木をパパ
パパパパって買ってくれる
手がハサミなんですよね。
そうです、
ね、魅力的でしたよね、あのロボット ね、
もう、
はい、ね、あ、ロボット、あれロボットだぞ、
人造人間、
ね、そうでしたよね。初めにあの博士が作ってるシーンから始まりますもんね、
はい、
私大好きでしたあれ、なるほど、植木をこれもまた具体的ですね。さすがです。
いかにこういうことに困ってるかというのが、
ね、ですよね。私ね、大体直子さんがどんな回答してくださるかなって想像してたんですけど、多分家事を手伝ってくれるっていうようなことをおっしゃるかなと思ってたんですけど、そんなに具体的に出てくると
あの家事だと、
はい、
あの後片付けロボットっていうか、
はい、
やりっぱなし、私がやりっぱなしにして後をして、はい、直してくれる ロボットだったら嬉しいなと。
なるほど、それもまた具体的ですね。
そうですね。
なるほど、はい、ありがとうございます。私はねもう欲が欲にまみれてますんで、はいはいはい、でもね一番欲しいのは、あの私の能力を補ってくれるロボット。例えばあの、はい、SNS なんかもとんと疎いじゃないですか。
いやそんなことはないと思います。
でそんな時にこの SNS このような要望だったら、はいはい、この SNS をこういうふうに利用したら有効ですよとかっていうのを教えてくれたり、はい、まあ、例えば動画を作りたいとかって言ったら、うん、チャチャチャって私が要望する動画を作ってくれたり、はい、で例えば、はい、プレゼンするときにパワーポイントを作ってくれって、はい、チャチャチャっと作ってくれるロボット。でもロボットいいです、ね、多分そういうの得意ですよね、
はい、得意です ね, 今 ね, ねチャット GPT
なので、まあ、今パソコンが各ご家庭に何台かありますということですけど、はいはい、そういうロボットを各ご家庭に何1台とかっていう時代になったら、はい、私がこういう風な動画を作ってほしいのよ、うん、何分ぐらいでねってで作ったら、はい、あダメじゃんセンスないわよねとかって言って作り直してくれるとかそういうロボットがあるといいなってもうつくづく思うんですけど。いいですね。これはちょっとわがままですかね。
そんなことないです。近い将来そういうのある
できると思います。そうロボット多分それ得意だと思うんですよね、うん、でロボットにちょっとあの文句を言いたい、
うん、文句、
はい、
文句を聞いてもらうじゃなくて文句を言うんですね。
言いたい言いたいですよね。それで、はい、かしこまりましたって言って やり直してくれる。あじゃあなかなかいいわねとかって言いたい。
会話ですね。楽しそうそれ。
もう、ね、だいぶ要求満ですね。
そんなことはないと思います
。そんな風なロボットが欲しいんだ、はい、でも今ねあの、うん、音声 AI とかあるじゃないですか、はい、あのこのニュースこれからは、はい、AI の音声でお届けします、NHK のニュースで、はい、でマジで上手ですよ ね,
上手ですね。
なので、はい、私の代わりをしてくれる AI とかいたらいいなと思って、
は
い、
それはリスナーの皆さんがちょっと困ると思うんです。私も困ります。
あの、まあね、仕事のこととかもね、やってくれる、ちょっと教えてくれる AI がいいんですよね。そこできるんじゃないよとかねそこはよくよ違うよとかね教えてくれる、ね、それ欲しいですよね、
はい、欲しいです。
でも人間の声がいいなって思ってもらえるような朗読したいですよね、
は
い、
そうです ね,
ね、はい、ありがとうございます。さあそれでは今日読んでくださる直子さんの作品、はい、作品を教えていただけますか。
はい、今日は、はい、星新一の代表作、はい、ぼっこちゃんを読みます、
有名な作品でございます、はい、でね、皆さんも もちろんよくご存知、星新一さんもよくご存知だと思いますけど、はい、ちょっとね、はい、作者のご紹介から、はい、直子さんにお願いできますかね。
はい、はいはい、星新一、はい、1926年大正15年に、はい、東京に生まれました、
はい
はい、お亡くなりになったのが、はい、1997年平成9年、
はい、
71歳でお亡くなりになってま す,
そうです、ね、
若かったんですね。
そうですね、そうですね、はいはいはい、
ショートショートの神様と呼ばれ、はい、生涯にわたり発表された作品は1001編を超えます。
そんなにあるんです。たくさんあると思います、
はい、もう数えられないってことでしょうね1001編と言ってるのは、はい、
本当ですね、
はいはい、教科書にも掲載されて今なお読み継がれています、
はい、
世代を超えて愛されるその魅力は宇宙、ロボット、悪魔など不思議でワクワクする、SF やファンタジーの要素、また人間や社会に対するおかしみや皮肉を交えた目線、そして何より短くもあっと驚かされる予測不可能なストーリーです。で昨年ですね、あの NHK で星新一の作品がいくつか実写ドラマになって放送されたご覧になったんですが、私見逃してしまってすごい残念と思ってたんですが、はい、いかがでしたか。
もうびっくりですよね。
あ
のぶっ飛んでました。
ぶっ飛んでました
、はい、ね、もうだから設定自体がもうついていけない、はい、なんか近未来なんですけど、そんな近未来がやってくるんだっていうことに、はい、もう第一びっくりするような、だから頭脳明晰でいらしたんだろうなっていうことを、だからあの私たちが今生きている現代よりももっと前に書かれているのに、もっと未来を書いてらっしゃる作品とかもありまして、すごいどんな頭になってるんだろうっていうような、もう圧倒驚く作品が多かったです。
多かったです。その中にもぼっこちゃんがあったそうなんですけれども、
見ました。
ご覧になったんですね。
もちろん。
あらいいな、
ちらん見ました。
や、ちょっとドキドキしました。
そうです。でもね、はい、この作品のこの私の感想は、はい、直子さんに読んでもらってからにしますね。
はい、はい、お願いします。
はい、バーで人気の美人店員ぼっこちゃん、
はい、
彼女には大きな秘密がありましたというお話です。
めちゃめちゃ秘密です。
なるほど、ありがとうございます。なおこさんの、作者の紹介がいつも秀逸、
はい、
すごい分かりやすくて、
でどの時代に生きた方なのかとか、はい、どういう作品を残してらっしゃるのかとかっていうのも、はい、すごく短いですけど的確に教えていただいたので、多分ね、星新一さんのことを知ってらっしゃる方は、はい、そうだそうそう、その通りと言いながら聞いてくださった、はい、だろうなと思います、はい、本当にね、世代を超えて愛される、はい、なのでお若い方もお好きですよ ね、
そうですね、
星新一さん、古草さんも一つもない、さっきね、はい、言いましたけども、私よりもずっと未来を見てらっしゃるっていうことなので、はい、お若い方もね、きっとお好きでいらっしゃいますし、はい、もうショートショートの神様っていうのがぴったりの、方ですよね。
面白い作品がたくさんあります。
かしこまりました、はい、でその中から今日はぼっこちゃんを読んでくださるということですね、はい、ある秘密のある美人ロボットですね。、はいはい、あ、美人店員ですね。
美人店員です、
はいはい、ロボット、私が言っちゃいけない。
いやいやいや、大丈夫です。最初から
ロボットになってます、ね、はい、はい、ありがとうございます。さあ、それでは早速お読みいただいて大丈夫ですかね。はい、はいはい、それでは星新一のぼっこちゃんを直子さんに読んでいただきます。お願いします。
ぼっこちゃん、星新一。そのロボットはうまくできていた。女のロボットだった。人工的なものだからいくらでも美人に作れた。あらゆる美人の要素を取り入れたので完全な美人が出来上がった。もっとも少しツンとしていた。だがツンとしていることは美人の条件なのだった。他にはロボットを作ろうなんて誰も考えなかった。人間と同じに働くロボットを作るのは無駄な話だ。そんなものを作る費用があればもっと能率のいい機械ができたし、雇われたがっている人間はいくらもいたのだから。それは道楽で作られた。作ったのはバーのマスターだった。バーのマスターというものは家に帰れば酒など飲む気にならない。彼にとっては酒なんかは商売道具で自分で飲むものとは思えなかった。金は酔っ払いたちが儲けさせてくれるし、時間もあるし、それでロボットを作ったのだ。全くの趣味だった。趣味だったからこそ精巧な美人ができたのだ。本物そっくりの肌触りで見分けがつかなかった。むしろ見たところではその辺の本物以上に違いない。しかし頭は空っぽに近かった。彼もそこまでは手が回らない。簡単な受け答えができるだけだし、動作の方も酒を飲むことだけだった。彼はそれが出来上がるとバーに置いた。そのバーにはテーブルの席もあったけれど、ロボットはカウンターの中に置かれた。ボロを出しては困るからだった。お客は新しい女の子が入ったので一応声をかけた。名前と年齢を聞かれた時だけはちゃんと答えたが、あとはダメだった。それでもロボットと気がつく者はいなかった。名前は？ぼっこちゃん。
年は？
まだ若いのよ。
いくつなんだい？
まだ若いのよ。
だからさ。
まだ若いのよ。この店のお客は上品なのが多いので、誰もこれ以上は聞かなかった。 綺麗な服だね。綺麗な服でしょ。何が好きなんだい。何が好きかしら。
ジンフィーズ飲むかい。
ジンフィーズ飲むわ。酒はいくらでも飲んだ。その上酔わなかった。美人で若くてツンとしていて答えがそっけない。お客は聞き伝えてこの店に集った。ぼっこちゃんを相手に話をし酒を飲み、ぼっこちゃんにも飲ませた。お客の中で誰が好きだい？
誰が好きかしら。
僕を好きかい？
あなたが好きだわ。
今度映画へでも行こう。
映画へでも行きましょうか。
いつにしようか。
答えられない時には信号が伝わってマスターが飛んでくる。
お客さん、あんまりからかっちゃいけませんよ。
と言えば大抵つじつまがあってお客は苦笑いして話をやめる。マスターは時々しゃがんで足の方のプラスチックの管から酒を回収しお客に飲ませた。だがお客は気がつかなかった。若いのにしっかりした子だ。ベタベタお世辞を言わないし飲んでも乱れない。そんなわけでますます人気が出て立ち寄るものが増えていった。その中に一人の青年がいた。ぼっこちゃんに熱を上げ通い詰めていたが、いつももう少しという感じで恋心はかえって高まっていった。そのため感情がたまって支払いに困り、とうとう家の金を持ち出そうとして父親にこっぴどく怒られてしまったのだ。
もう二度と行くな。この金で払ってこい。だがこれで終わりだぞ。
彼はその支払いにバーに来た。今晩で終わりと思って自分でも飲んだし、お別れの印と言ってぼっこちゃんにもたくさん飲ませた。
もう来られないんだ。
もう来られないの？
悲しいかい？
悲しいわ。
本当はそうじゃないんだろ？
本当はそうじゃないの。
君ぐらい冷たい人はいないね。
私ぐらい冷たい人はいないの。
殺してやろうか。
殺してちょうだい。
彼はポケットから薬の包みを出してグラスに入れ、ぼっこちゃんの前に押しやった。
飲むかい？
飲むわ。
彼の見つめている前でぼっこちゃんは飲んだ。彼は、
勝手に死んだらいいさ、
と言い、
勝手に死ぬわ、
の声を背にマスターに金を渡して外に出た。夜は更けていた。マスターは青年がドアから出ると残ったお客に声をかけた。
これから私がおごりますから、皆さん大いに飲んでください。
おごりますと言ってもプラスチックの管から出した酒を飲ませるお客がもう来そうもないからだった。
わーい、いいぞいいぞ。
お客も店の子も乾杯し合った。マスターもカウンターの中でグラスをちょっと上げて干した。その夜、バーは遅くまで火がついていた。ラジオは音楽を流し続けていた。しかし誰一人帰りもしないのに人声だけは絶えていた。そのうちラジオもおやすみなさいと言って音を出すのをやめた。ぼっこちゃんは
おやすみなさいとつぶやいて、次は誰が話しかけてくるかしらとツンとした顔で待っていた。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
ボッコちゃんを呼んでいただきました。ブラックすぎる。
すぎる。
全く驚く、
はい、
名作ですよね。
そうですね、
ね、大量殺人をしちゃいました、はい、ということですけど、これ誰が責任になるんでしょうね、これね。
ねえ、
ね、でもね、あのマスターももう亡くなっちゃってますもんね。
そうですね、原因がわからないですよね。
そうですね、周りの方はね、これはすごい作品でございますが、はい、なおこさん、この作品を読む上で、はい、こう注意されたところって何ですか。
ボッコちゃんとお客さんとの、
はい、
この区別、
そうですよね、でもはっきりよくわかりました。
あ、そうです、あ、よかったです、
はい、
ボッコちゃん意外とキャラ設定しっかりされてて、はい、頭が空っぽで美人でツンとして
ってい
う、
もう
それを体現させたいので頑張った、はい、頑張ったって言ったらおかしいけど、
すごくわかりました。
それとあのお客さんが人間的なように喋ろうかなと思って、
ロボットの会話と、はい、お客さんはすごく臨場感のあるセリフなのに、ロボットとしてのボッコちゃんの会話が一番ポイントかなっていうことですよね、はいはい、そうですよね、はい、でこれあのテレビは水原希子さんがやってらした、ものすごく綺麗なロボットそのもの、はい、もうすごい美しくて、はい、完璧の美しいロボットでございました、はい、なのでそれが一番の感想です、はい、ありがとうございま す,
と, います、
ね、とても難しい作品を完璧に読んでいただきました。直子さんが AI のようでした。
そうですか、ありがとうございます。
素晴らしい朗読ね、聞かせていただきます、はい、星新一さんの、ね、作品まだまだたくさんありますので、はい、また聞かせていただけるかしら、
はい、また挑戦したいと思います、
は
い、
ありがとうございます。今日は星新一のボッコちゃんを直子さんに読んでいただきました。ありがとうございました。
当たり前の気持ちを言葉にしたいのに、なぜ。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
恐ろしい結末でございますが、ちょっとその結末をね、際立たせるために、はいはい、BGM はショパンの別れの曲をチョイスしてみました、は
い、これはエミさんにつけていただいて、
はい、皆様お楽しみいただけたでしょうかね、はい、ありがとうございます。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。
They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy.